聖書の朗読をいたします。マタイの福音書13章44節から52節まで。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。天の御国はまた、良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は、行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。また天の御国は、海に投げ入れて、あらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると、人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆分かりましたか？彼らは、はい、と言った。そこでイエスは言われた。こういうわけで、天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。マタイの福音書13章には、イエスが語られた例えがまとめられています。どの例えも、イエスが人々を招いておられる天の御国について教えています。一番最初に出てくる種まきの例えはとても有名な話ですが、後半になりますと短い例え話がいくつか続きます。44節では天の御国を畑に隠された宝に例えています。畑に宝を隠すとは、何とも不用心な感じがします。しかし、25章に出てくるタラントの例えを読みますと、銀行という言葉が出てきますから、今の銀行とは違うのかもしれませんが、財産を預けるところはあったのでしょう。でも、一般的には地中に隠すことが安全と思われていたようです。ですから、畑に財産を埋めたまま、なくなってしまうということもあり、それを誰にも言っていなければ、誰にも知られず、埋められたままになってしまうこともありました。そしてそういったものがたまたま見つかることがあります。司会写本という言葉を聞かれたことがある方もおられると思います。1947年にイスラエルの死海北端の西岸にあるクムラン近くの洞穴で偶然に巻物が発見されました。付近一帯の洞穴の調査が行われ、11の洞穴から文書が多数発見され、聖書の写本が200近くもあって、最も有名なのが第一洞穴で発見された7つの巻物の一つ、イザヤ書の発見です。聖書はもっと後の時代に書かれたものだろうという考えを覆す大発見でした。最初にたまたまこの洞穴に入った羊飼いの少年が見つけたと言われています。イエスは畑の中に隠されていて、偶然に見つけた宝が天の御国とよく似ていると言われました。 自分にとってそんなに価値あるものが隠されているとは知らなかったのに、それを見つけた時の喜びはどんなに大きいことでしょう。自分とは関係ないと思っていたキリストの福音は、自分のために語られている、そして罪から私を救い天の御国へ招いていると気づいた時、キリストは私たちにとって喜びの宝です。それはたまたまと思われる経験かもしれません。しかし神は、私たちが神を知る前から私たちを知り、いつも招いておられたのです。その招きを考えると、今日もそれは変わらないものだと思います。隠れた宝であるキリストを信じて、罪からの救いを得なさいと、そのように語りかけているのであります。45節に入りますと、良い真珠を探す商人の例えです。この商人はたった一つの真珠を求めて、時間と労力、お金をかけて探し回ります。これが天の御国に似ているとはどういうことでしょうか。この商人の心は、世界にたった一つの真珠に魅せられていました。まだ見ていないその真珠を、必ずあるはずだ、自分のものにしたいと探し回り、最後には見つけ出すのです。たまたま見つけるという先の例えとは違います。熱心に求めたゆえに与えられた真珠です。同じことが天の御国の救いを求めるためにも必要であるとの例えです。そしてその求める心は、すべての人が持っているものです。世界中いろんなところに眠っている財宝の伝説があり、お宝を探すハンターたちがさまざまな情報を集めて一攫千金を狙っていると聞きます。山に登ったり海に潜ったりして埋蔵金を探し回る、そういうことを私たちはしないかもしれませんけれども、でも自分にとって一番大事なものは何かということを考えることはあると思います。今の自分にとって一番大切なものを手にするために、他のものへの関心を捨てて求める、これが私たちであります。でもそれが本当に大切なものではなかったことに後で気がつき、なんであんなものを求めてしまったんだろうとがっかりしてしまうことや、虚しくなってしまうこともあります。しかしイエスは言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。この同じ福音書の7章でイエス様が語っておられる言葉は、私たちが天の御国の救い、また神様ご自身を求めようとするときに、それは必ず与えられるという約束の言葉です。父なる神様は、求める者が神の国の家族となることを決して拒まない方です。この隠された宝を発見した人も、また真珠を追い求めた商人も、自分の持ち物をすべて売り払ってそれを買い取りました。それらは 自分が持っているすべてのものよりも価値があり、自分が持っているものと交換しても構わないほどに思えたのです。で、そのことはキリストの価値に気がついた人と似ているのです。主イエスキリストは父なる神が罪を許してくださる方であり、私たちが悔い改めるなら神の国に導いてくださる。そのことが分かると、それまで大事にしてきたものと交換してまでも神様との新しい関係の方を選ぶ。だからこそこの例えに出てくる人々と似ているのです。イエス・キリストはそのように福音を伝えてくださり、その福音を自分の身で表してくださいました。つまり、私たちのためにご自分の命を捧げてくださり、十字架で私の罪を背負い、私の身代わりに呪いを受けてくださいました。死んで後、よみがえり、死に勝利されました。この宝である主イエスを私たちは救い主として信じています。そしてイエスのおかげで罪あるものであったはずなのに、清い神との交わりを与えられるものとなりました。私たちもまたこの世を去る時が来ますが、イエスが罪の報いである死に打ち勝ってくださったように、私たちもまた主イエスと共によみがえる望みがあります。主イエスのゆえに永遠の命を与えられているからです。最後の例えは厳しい裁きの例えです。海に投げ入れて引き上げられた網の中にはいろんな魚が入っています。たくさんの魚が入っていても、漁師はそのすべてを必要としません。売り物になる魚と、そうではない魚に分けてしまい、悪いものは捨てられます。天の御国も同じように、正しいものと悪いものをより分けると、主イエスは言っておられます。悪いものは燃える火に投げ込まれる。なんと恐ろしい描写でしょうか。天の御国の入り口で厳しい審判が待っているということなのです。急に天国の門が狭くなったような気がいたします。私は入れるんだろうか、それとも投げ捨てられるのだろうか。天の御国はその問いを私たちに突きつけてきます。それに対して私たちはどう答えるのでしょう。誰が私を天国に入ることを許可するのか、それは誰も決めることができません。牧師も決めることができません。人をより分けることができるのは神様だけであります。しかし神の国への道筋ははっきりとイエス様によって示されています。先の例えに見たように、畑に隠された宝を見出し、たった一つの真珠を見つけ出した人のように、私たちが主イエスを自分の救い主であると見出し信じるときに、天の御国の門は開くのです。自分の罪を正直に言い表し、悪いことから離れ、これらをキリストは十字架の上で許してくださったと信じるときに、救われた神の子となることができます。自分の罪がわかるなら、なすべきことはただ一つだけ、悔い改めてイエスを信じることです。本当は捨てられるべきものだったにもかかわらず、主イエスのゆえに良いものの入る入れ物の方へ神は入れてくださいます。 あなたにも私にもこの救いの招きがあります。共に神の国に入りましょう。神は御子キリストをお与えになったほどに私たちを愛し招いておられます。その限りない愛に応えたいと思います。一言祈ります。天の神様、私たちを招いていてくださり、隠された宝を見出し、また追い求めていた真珠を手にするこの商人たちのように、私たちは主イエスキリストを自分の救い主として得ることができますことを感謝いたします。あなたはご自身を差し出して私たちにお与えになってくださったからです。私たちは罪を悔い改め、あなたを救い主として信じます。信じる私たちを神の子としてくださる、迎えてくださる、その愛のゆえに感謝いたします。今日もあなたのその愛に包まれて生きていくことができますことを感謝いたします。どうぞあなたが愛してくださったように、私たちもまた人々を愛し、神様を愛することができますようお導きください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。